2章、主がエリアを竜巻に乗せて天に上げようとされた時のこと。エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたからと言った。しかしエリシャは言った。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。するとベテルの預言者の仲間たちがエリシャのところに出てきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っていますが、黙っていてください、と答えた。エリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい。主が、私をエリコに使わされたから、と言った。しかし彼は言った。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコにやってきた。するとエリコの預言者の仲間たちがエリシャに近づいてきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは私も知っていますが、黙っていてください、と答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい。主が私をヨルダンへ使わされたから、と言った。しかし彼は言った。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。一方、預言者の仲間たちのうち、50人は、行って遠く離れて立った。二人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると、水が両側に分かれたので、二人は乾いた土の上を渡った。渡り終えると、エリアはエリシャに言った。あなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろう。できないなら、そうはならない。こうして、彼らがなお進みながら話していると、なんと、火の戦車と火の馬が現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たち、と叫び続けたが、エリアはもう見えなかった。彼は自分の衣をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですか、と言った。エリシャが水を打つと、水が両側に分かれ、彼はそこを渡った。エリコの預言者の仲間たちは遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上に留まっていると言って、彼を迎えに行き、地にひれ伏して礼をした。彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らにあなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊がエリアを運んでどこかの山か谷に投げたかもしれません。するとエリシャは行かせてはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャは行かせなさいと言った。そこで 彼らは50人を送り出した。彼らは3日間探したが、エリアを見つけることができなかった。彼らはエリコに留まっていたエリシャのところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。さて、この町の人々はエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産を引き起こします。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこう言われる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、その町から小さい子供たちが出てきて、彼をからかい、登ってこい、ハゲ頭、登ってこい、ハゲ頭と言ったので、彼は向き直って彼らを睨みつけ、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて、子供たちのうち42人をかき裂いた。こうして彼はそこからカルメル山に行き、そこからさらにサマリアに帰った。